新約聖書テサロニケの信徒への手紙2第一章一節から二節。パウロ、シルワノ、テモテから、私たちの父である神と主イエス・キリストに結ばれているテサロニケの教会へ。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。三節から十二節。兄弟たち、あなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。また、そうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かになっているからです。それで、私たち自身、あなた方が今受けているありとあらゆる迫害と苦難の中で、忍耐と信仰を示していることを、神の諸教会の間で誇りに思っています。これは、あなた方を神の国にふさわしいものとする、神の判定が正しいという証拠です。あなた方も、神の国のために苦しみを受けているのです。神は正しいことを行われます。あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、神はこの報いを実現なさいます。主イエスは燃え盛る火の中を来られます。そして神を認めない者や、私たちの主イエスの福音に聞き従わない者に、罰をお与えになります。彼らは、主の面前から退けられ、その栄光に輝く力から切り離されて、永遠の破滅という刑罰を受けるでしょう。かの日、主が来られるとき、主はご自分の聖なる者たちの間で崇められ、また、すべて信じる者たちの間で褒めたたえられるのです。それは、あなた方が私たちのもたらした証を信じたからです。このことのためにも、いつもあなた方のために祈っています。どうか、私たちの神があなた方を招きにふさわしいものとしてくださり、またその道からで善を求めるあらゆる願いと信仰の働きを成就させてくださるように。それは私たちの神と主イエス・キリストの恵みによって私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主によって誉れを受けるようになるためです。第二章一節から十二節。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが来られることと、その身元に私たちが集められることについてお願いしたい。霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり、慌てふためいたりしないでほしい。誰がどのような手段を用いても騙されてはいけません。なぜなら、まず、神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないからです。この者は、すべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して、傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。まだ私があなた方のもとにいたとき、これらのことを繰り返し語っていたのを思い出しませんか？今、彼を抑えているものがあることは、あなた方も知っている通りです。それは、定められた時に彼が現れるためなのです。不法の秘密の力はすでに働いています。 ただそれは今のところ抑えているものが取り除かれるまでのことです。その時が来ると不法のものが現れますが、主イエスは彼をご自分の口から吐く息で殺し、来られる時の見姿の輝かしい光で滅ぼしてしまわれます。不法のものはサタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技とを行い、そしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのです。彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理を愛そうとしなかったからです。それで神は彼らに惑わす力を贈られ、その人たちは偽りを信じるようになります。こうして真理を信じないで不義を喜んでいた者は皆裁かれるのです。13節から17節。しかし、主に愛されている兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝せずにはいられません。なぜなら、あなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって、神はあなた方を救われるべきものの初穂としてお選びになったからです。神はこのことのために、すなわち私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせるために、私たちの福音を通してあなた方を招かれたのです。ですから、兄弟たち、しっかり立って、私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。私たちの主イエス・キリストご自身、並びに私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望等を恵みによって与えてくださる私たちの父である神が、どうかあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるように。第三章、一節から五節。終わりに、兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように、速やかに述べ伝えられ、あがめられるように。また、私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるように、と祈ってください。すべての人に信仰があるわけではないのです。しかし、主は真実な方です。必ずあなた方を強め、悪いものから守ってくださいます。そして、私たちが命令することをあなた方は現に実行しており、また、これからもきっと実行してくれることと主によって確信しています。どうか、主があなた方に神の愛とキリストの忍耐等を深く悟らせてくださるように。六節から十五節。兄弟たち、私たちは私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な生活をして私たちから受けた教えに従わないでいるすべての兄弟を避けなさい。あなた方自身、私たちにどのように習えばよいか、よく知っています。私たちは、そちらにいたとき、怠惰な生活をしませんでした。また、誰からもパンをただでもらって食べたりはしませんでした。むしろ、誰にも負担をかけまいと、夜昼大変苦労して働き続けたのです。援助を受ける権利が私たちになかったからではなく、あなた方が私たちに習うように身をもって模範を示すためでした。実際、あなた方のもとにいたとき、私たちは働きたくないものは食べてはならないと命じていました。ところが、聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず、余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに、私たちは主イエス・キリストに結ばれた者として命じ、進めます。 自分で得たパンを食べるように、落ち着いて仕事をしなさい。そして、兄弟たち、あなた方はたゆまず良いことをしなさい。もし、この手紙で私たちの言うことに従わない者がいれば、その者には特に気をつけて関わりを持たないようにしなさい。そうすれば彼は恥じるでしょう。しかし、その人を敵とは見なさず、兄弟として警告しなさい。16節から18節。どうか平和の主ご自身が、いついかなる場合にも、あなた方に平和をお与えくださるように、主があなた方一同と共におられるように、私パウロが自分の手で挨拶を記します。これは、どの手紙にも記す印です。私はこのように書きます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方一同と共にあるように。